ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週火曜日はお役立ち情報です。今日は瀬戸市介護予防事業で6月から開催されます生き生き教室につきまして、地域包括支援センター瀬戸の後藤浩二さんと高石小夜子さん、そして水野地域包括支援センターの林田美穂子さんと丹羽智博さんにお越しをいただきました。スタジオの中にぎやかになっておりますが、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと狭くてすいませんよろしくお願いします。さあ、4人の方にお越しいただいたんですが、まずはですね、この地域包括支援センターというのを、ね、聞かれたことも、ね、ある方もご存知の方も多いと思いますが、初めての方もいらっしゃると思いますので、はい、一体どういったものかというのをこちらでは丹羽さん、はい、お願いします。
はい、地域包括支援センターは高齢者の方々が安定した生活を支援する総合機関で、はい、社会福祉士、保健師または看護師、はい、主任ケアマネージャーの3人の専門職が配置されています。はい、地域包括支援センターの主な業務は、介護予防ケアマネジメント、はい、総合相談、はい、権利擁護、うん、ケアマネジメント支援です。はい、先にお話ししました3人の専門職が連携してそれぞれの相談に応じ、はい、高齢者の方が住み慣れた地域で安心した生活を続けられるように、うん、総合的な支援を行っています。
なるほど。皆さんもそれぞれいろいろ、はい、保健師さんであったり看護師さんであったりとか、はい、そういう方々だということなんですね。はい、さあ今ご説明をいただきましたが、そしてこの地域包括支援センター、これはじゃあ瀬戸市内どこにあるのかというところですよね。はい、はい、あ、じゃあ後藤さん、
はい、
はい、お願いします。
地域包括支援センターは瀬戸市内に7カ所ありまして、はい、それぞれ担当区域が決まってます。はい、桃源流れ連区にお住まいの方は安らぎ会館にある安らぎ地域包括支援センター、はい、後半水南連区にお住まいの方はウィロー双葉にある双葉地域包括支援センター、鳩山連区にお住まいの方は山口病院内にある鳩山地域包括支援センター、東名信濃連区にお住まいの方は在宅総合サービスセンター信濃にある地域包括センター信濃、祖母会原山台萩山台八幡台にお住まいの方は瀬戸在宅福祉センターにある地域包括支援センター瀬戸、はい、水野清涼連区にお住まいの方は水野在宅福祉センターにある水野地域包括支援センター、はい、動線深川小瀬戸連区にお住まいの方はケアハウス樹楽にある地域包括支援センター中央東が担当しています。
はい、まあ、こうして各地域包括支援センターで、まあ瀬戸中をこれちゃんと全部見ていただいてるっていうことなんですね。はいはい、それぞれじゃあ皆さん今お聞きになって、あ、自分はどこだなっていうのを ね、まず分かっていただければっていうところですね。はい、ま、私はちなみに、信号なんですよ。
信
号は桃源になるんですかね。
そうですね。
どうなんでしょうかね。
桃源になります
ね。畑山畑山から分かれましたからね、信号は。
ちょっと
相談してくださいということですね。はい、まあ、でも、やっぱり自分の町内見てもですね、一人でお住まいになっている高齢者の方が結構ね多かったりとかですね、非常に場所によっては高齢化も進んでいるところもねあるかなというところなんですが、さあまずはこの地域包括支援センターのお話をしていただいたんですが、はい、その今回はですね、この6月から開催するこの生き生き教室ですね、はい、こちらについてお伺いしましょう。それでは林田さんお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、瀬戸市の方はですね、毎年こういった介護予防教室を意識した教室を開催しています。はい、で地域包括支援センターは平成18年から国の方が設置しなさいということでやっておりまして、はい、それから瀬戸市の方は介護予防教室の方を行っております。はい、でやっぱり皆さん元気な生活を送るためにはですね、やっぱりバランスの良い食事であったり、 運動、あと外出や会話などの社会参加がとても重要だというふうに言われております、はい、で私たちもそうなんですけれども、はい、できることなら最後まで、人の世話にならずに生き生きと、自立した生活がしたいというのは誰もが共通した願いだと思っております、はい、
そうですね、
ここにいるみんなもそうだと思います、はい、でもしかしながらですね、はい、残念なことに年齢を重ねると、うん、私はまだちょっと若く50ちょっとなんですけれども、だんだん体が思うように動かなくなって、はい、気持ちや張りもちょっとなくなりがちで、うん、ちょっとっていうところがあるんですね、でそういった時些細なことをきっかけに急に衰えが進んで、はい、介護が必要な状態に陥るっていうことも少なくありません、はい、でちょっと例をちょっと申し上げるんですけれども、はい、例えば歯が悪くなったとか入れ歯の調子が悪くなった結果、うん、食欲がなくなる、痛くて物が噛めないとか、うん、やっぱり硬いものはちょっと食べたくないなということで、どうしても柔らかくなるものとか水分とか、まあ、そういったものになってしまうと、だんだん筋力が落ちて体力が落ちてきてしまって家に閉じこもりがちになる方がやっぱり多いんですね、見ていると。
歯とか入れ歯の調子が悪いだけでそういうふうにどんどんつなが
っ、どんどんつながっていくということなんです、
まあ、高齢者に関係なくてもちょっと歯が痛いって本当につらいですもんね。
つらいですもんね、本当にこんな痛いのはちょっと大変なので、そうなるとやがて動かなくなってしまって、だんだん衰えて日常生活を送ることが困難になって、最終的なんですけれども、寝たきりになって誰かに介護が必要になってしまう状態になることもあるんですね。
なるほどね、
そうなんです、はい、で高齢期の衰えは年のせいってよくみんな年のせいって言われませんか ね、
はい、
ですよね。で仕方ないってちょっと諦める方もいらっしゃるのではないかと思うんですけれども、高齢期の衰えは多くは頭や体をやっぱり使わないと、どうしてもそういった虚弱っていうんですけれども、そういった原因の一つになるんですね。
なるほど、
はい、それで積極的に頭や体を使うことで元の健康な状態に戻ったり、衰えを予防するということで、この介護予防ということがとても大切になってくると言われております、
ね、
はい、それで生き生き教室ということで、今回は体や心の機能を維持改善するために今回6回シリーズで行うんですけれども、まず体力測定を行って、自分の体力というものを自覚しましょうということで、やってもらいます。
若いつもりよってもなかなか体は悪いある、まずはね、
そうなんです、
まず知ることからですね。
まず自分の体を知ることからやりましょうということで、それとあと次にやっぱり運動するだけじゃなくて食事もすごく大事なんですよ ね、 でやっぱり食生活の見直しも考えていただいて、栄養のバランスを考えるということを今回管理栄養士の先生がお見えになりまして、私たちこの人はどんな生活をしているかということも、お話を聞きに行くんですね、事前に、でその中で先生にこの方に合った食生活みたいなのもアドバイスしてくださいますので、そうしたことで低栄養や生活予防の、生活習慣病の予防につながって生き生きと自立した生活が送れるようにということで開催しております。
なるほどね、もうすごく分かりやすい説明でありがとうございます。やっぱり一人だとは、ちょっと簡単なもんでええわとか、ね、いつも同じもんばっかり食べちゃうとか ね、
は
い、そういったのもやっぱり強い栄養はすごくバランスは大切ということで、
大事ですと思います。
そういうところもしっかりと見ていただいて、やっぱり生き生きと元気にいきたいですもんね。
いきたいですよね、
です、はい、さあ、今説明いただいたんですが、さあそれではですね、改めまして今回のこの介護予防教室生き生き教室の今お話が6回シリーズであったんですが、改めて詳しくお伺いしましょう。高橋さん、はい、お願いします、出番です、
はい、先ほど林田の方から説明あったと思うんですけど、はい、6回のシリーズで、行います、場所がちょっと2カ所あります、
はい、
祖母会、あと萩山台、原山台、八幡台、東名、信濃、道線、あと深川、小瀬戸にお住まいの方はこちらのパルティセットで6月30日からスタートします、あとですね、桃源、長根、後半、水南、畑山、水野、清涼連区にお住まいの方は、川端町にあります安らぎ会館の方で、こちらちょっと早いです、6月19日からもう来月ですね、ちょうど来月1ヶ月後です、スタートします、で、内容はもう全く2会場とも同じです、さっき少しお話があったんですが、1回目は体力測定をさせていただいて、ご自身を知ると、でそれを得た上で、ちょっと体操をしていただくと、それもいろいろ、理学療法士の先生の方に教えていただきながらっていう感じです、
またその人に合ったね、いろいろ体操もありますしね、
はい、 あと2回目は栄養の講話、はい、個別相談、うん、あと体操、先ほどの話にあったように、管理栄養士の方と、はい、まあ、個別に相談を、うん、させていただく機会があります、はい、あと、まあ、そのあの管理栄養士の方から講話もいただいて、はい、それを踏まえた上でまた体操、うん、運動をちょっとしていきたい
と、はい、まあ、体を動かすいい機会にもなりますね。
そうですね、はい、あと3回目ですけれど、はい、あの転倒予防についての講話ですね、あの、まあ、お年を召されるとやっぱり足の上がりが悪かったり、歩き方が不安定でということで、そちらの転倒を予防する講話と、あと体操ですね、はい、また同じようにあります、はい、で4回目は認知症予防の講話と体操です、あの先ほどもね、あの頭の方もよく使いましょう、
そうですよね、少しさせていただいた、いろんな刺激をね、
はい、そうですね、それと運動をちょっと連動させたような講話と体操があります、で5回目は栄養の講話と、また個別相談ですね、はい、あの2回目にさせていただいたことを、個別で相談させていただいたことを、あの5回目の時にどれぐらいまで、まあ成果が上がってきただとか、ちょっといろいろ評価をしながら今後をまた見据えたお話をさせていただくと思われます、はい、あとまた体操ですね、はい、で6回目はちょっと時期が、はい、少し遅くなるんですけど、最後は、あの体力測定を最後にさせていただいて、はい、で体操します、はい、でこれも先ほどの評価と同じ、あの5回目の評価と同じなんですけれど、はい、あの1回目で体力測定していただいたことを、6回目で、あ、これぐらい頑張ったらこんだけになったんだねっていう評価ができたら、ね、ということを踏まえて体力測定をさせていただきます。
こういった体操はだからご自宅でもやれるときに動かしていただいてってことですね。
基本的にはご自分でやれることを教えていただいて、
なるほどね、
できたら実践していきまし
ょう。家の中とか時間があった時に無理のない範囲でやっていただければっていうね、はい、そういう習慣付けっても大切ですね。
そうですね、それをやっぱり一番目標にできたらなという教室です、
はい、そうですよね、はい、まあ、こういった風に第1回から6回までありますよっていうことで、申し込みはどうしたらいいんでしょうかね、やりたいという
申し込みはですね、はい、各お住まいの地域の包括支援センター、はい、こちらの方にお電話で申し込んでください、はい、でですね、締め切りがもう明日なんです。
明日です、はい、明日ですか、
はい、はい、明日なんです、はい、で各包括支援センター、ごとに定員が10名になってまして、
なるほどね、
実は、で、もう実はちょっと広報の方に瀬戸の広報に載ってるので、募集もかかってちゃんといらっしゃって、はい、応募してくださってるんですけれど、その申し込み状況も少しご紹介できたらと思います。はい、まず安らぎ会館の方で行う、その安らぎ包括の方ですね、はい、こちらは今5名です、はい、あと双葉包括は、4名です、はい、畑山包括が3人、はい、水野包括は4人、
はい
はい、バルティ瀬戸の方で行う、信濃ですね、はい、包括信濃の方は6名、はい、あと中央東は、4名、はい、包括瀬戸は6名という状況です、
はい、
で各センターで、10名ずつの定員なので、はい、まだ若干空きがありますので、はい、詳しくは5月1日の広報瀬戸の方の、6ページに載ってますので、はい、そちらの方を参考にいただいて、各包括の方にお問い合わせいただいたらありがたいと思います。
なるほどね、各10名ということで、それぞれまだ余裕、はい、若干まだ定員大丈夫、はい、で明日が締め切りですので、はい、ぜひね、この全6回なんですけれどもね、はい、皆さんいろいろな、これから自分の人生の中でね、生き生きと元気に生きていくためにということでね、はい、またこういったのが出るだけでも随分違いますもんね。
そうですね、
地域とのつながりもできてきますし、 そこで仲間ができたりとか、はい、していきますので、
ね、はい、そういった形で、はい、ぜひ、ね、一度広報瀬戸5月1日号6ページをご確認いただいて、直接地域包括支援センターです、自分のお住まいの担当の、はい、お電話をして確認して、そのままできればお申し込みいただいてまだ大丈夫です。まだ大丈夫となっておりますので、ぜひぜひ皆さんいかがでしょうか、はい、ね、今回生き生き教室ということで介護予防教室についてのお話だったんですが、これね、若い世代の人だってね、やっぱ同じように生き生きと生活するためにはですね、はい、ですね、頭も使って体も使ってというね、はい、はい、皆さん元気にいきましょう、これからね、はい、今僕自分自身に言い聞かせましたけど、はい、さあ今日はにぎやかにお届けしてまいりました、瀬戸市介護予防事業の生き生き教室につきまして、地域包括支援センター瀬戸からは後藤浩二さんと高石佐弥子さん、そして水野地域包括支援センターからは林田美穂子さん、丹羽智博さんにお お話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。